ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ、今週は北陸自動車道柏崎インターまたは米山インターから車でおよそ15分、柏崎市立博物館にやってまいりました。まずはお約束、どんな博物館なのかお勉強してみたいと思います。ご案内していただくのが学芸員の渡辺さんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、
私恥ずかしながら柏崎の博物館知らなかったんですけど、
はい、
だいぶ歴史もあるんですか？
もう昭和61年にオープンですから、かれこれ28年
ですね。今我々がいるところがこれプラネタリウムで、
はい、12メーターのドームでして、
はい、
28年前のそのままの、機械を使ってますので、ちょっと旧式になってますが、市民の方にたくさんおいでいただいて人気を博しております。
プラネタリウム入ったの何年ぶり？
何十年ぶり
だよね、うん。まあ、残念ながら今日平日なんでプラネタリウムのはやってないと。
土日とそれから祝日のみの投影になってます。まあ、あと20名以上のご希望があれば、うんうんうん、随時投影するということになってます。
はい、でそのプラネタリウムもある柏崎市立博物館ですけども、どういった博物館になってるんですか？
この博物館は自然系とそれから歴史人文系の両方を兼ね備えた博物館で、うんうん、いわゆる総合博物館という括りになりますね。
しかもなんと入場料が
無料
無料なんですよね、はいはい、ただプラネタリウムだけはちょっとお金かかると。
プラネタリウムも大人が200円、
はい、
小中学生が100円いただいております。
安いよね。安い。じゃあ今日は渡辺さんご案内していただけるということなんで、
はい
はい、じゃあちょっと見どころをご紹介ください。
はい、
はい、
よろしくお願いします。ここがテーマ展示室の入り口になります。
はい、
ご覧のように皆さんお迎えするのが米山という文字を刻んだ大きな石碑です。通称米山塔といってまして、
はい、
米山のさっき申し上げたように信仰の山でして、うん、特に米山米の山ですから、
はい、
農家の方米作りのお百姓さんたちが、作神様というふうなことで信仰されてまして、うん、県内にこういった石塔が460ほど
米山の
広く、点在してるんです。遠くは柴田まで、
へ
え、阿賀野の向こうまで米山信仰っていうのは広がっていたということがですね、調べていくと分かるんですね。だから米山というのは柏崎の山だけではなくて、県内では大変信仰を集めた山であったということがこの調査から分かるわけですね。で、柏崎市民にとってこの米山というのは作神もそうなんですけれども、雪型という、
はい、
あ、
はい、もうそれこそ妙高の方では
ね、そうですね、はい、羽生馬がありますね、
は
い、で米山にもありまして、まず一つは鯉型という魚の姿をした魚が上を向いた、
いるいるいる、
これですね。それからもう一つは筋巻き男、筋巻きじいさんとも言ったりしますけれども、ちょうど縄代時期にこの姿が現れて、要するに大自然の絵がカレンダーと、作業の活気を知らせる、時期を知らせる目印になってるんですね。だから米山美しいからただこう見てるだけではなくて、ちゃんと洲本の人は何かを読み取ろうと、まあ、眼差しを送ってる、そういう山でもあるんですね。まあ、こんな部屋で米山のテーマにした部屋でございます。これが最初の部屋ですね。2階がありましょう。
はい、最初に出迎えるのが野尻湖でご覧になった
南蛮
像。
あ、お、来た、柏崎の南蛮像。これはどんなだろう。これうおー、立派。
これが、まあ、骨格標本模型ですけれども、で柏崎出たものは九死奥歯ですね。
見たぞこれ。
それから一緒だ。
向こうにこの長い牙、
お、牙も出たんだ。
クジラ波というところ、
おお、
あの八号線沿いのですね、丘から出てまして、これ本物です。
へえ、
うん、まあ、これをメインにして自然の柏崎の自然をですね、紹介するコーナーが、まあ、昆虫植物、そしてこれ変なドームがありますけども、今恋人岬なんて言って言ってますけれども、あのカモメガハナっていう岬の下にですね、
はいはい、
海食洞窟がありまして、
聞いたことある。
その中にね、2万頭以上と言われてますけど、誰も正確に数えたことない、コウモリが、
はあ、
数種類のコウモリが混成して生息している。で今県の天然記念物になって自由に入れないんですが、その模型を、まあ、10分の1の模型を作った。行ってみましょう。
行きましょう。コウモリ、コウモリ、
ずっと、おお、洞窟です。
うわー、こんないる、
こんなにいるんです
日本でも最大級のコロニーがあることで有名な洞窟。
すごい。
今度は静かな部屋になりまして、はい、機械とかそういった音声は出てきませんが、うん、全部物で語ろうということで、歴史の部屋、柏木の、まあ、民族芸能で有名な綾子舞のコーナーが、
はい、綾子舞有名有名、
これはまあ時代としては慶長年間あたりの、まあ、出発だというふうに言われてますけれども、うん、今でもこうちゃんと、山深い女谷という女の谷と書いて女谷と言いますが、その地域でしっかりと伝承されている芸能で、国の指定の重要無形民族文化財であります。
でここはちょっと海に関わる資料なんですが、ちょっと不思議な下駄がありますので、ちょっと紹介します。
そうそれ
歯がないんですね。
あ、歯がない、
そういうことか、はい、
これはね砂浜専用の下駄なんです。
マジね、なんでそうなったんだろう。
あのまあ、砂浜で走ったり歩いたりすると当然こう砂が動きますから、体力消耗もしますよね、はいはい、砂が動くものを動くことを防ぐためにですね、この鼻緒といいますけども、鼻緒の横の穴をですね真ん中に開けて、そうすると履いてもかかとの部分が開くんですよ、うん、さてこの開くメカニズムどっかで見たことないですか。
スケート、
そう、
おお、
スラップスケート、
スラップスケート、
あるいはクロスカントリーの同じメカニズムなんです。これを江戸時代の中頃から履いているのが柏木から直江津の地域なんですよ。い
やこれだって今日渡辺さんがいなかったらこれ素通りですよ、ここの絶対ね。
素通り。玉毛田と言いますね。
玉毛田。
玉毛田でしょ。
玉毛田。玉毛田。
もしお時間があるようでしたら、はい、あの特別展今やってますので、
はい、あ、はい、ありがとうございます。お願いします。
お昔の道具いっぱいある。
中央にあるのが囲炉裏のある暮らしということで、煮炊きの火は全部囲炉裏の火、これが暖房も照明も、こなすわけです、
ね、そうですね。
そして当時はかやぶきの民家ですから、このいぶされた煙とか暖気がですね、そのかやぶきの屋根も含めて家屋全体を腐食から守るんです。燻蒸ということですね。それから藁製品、さっきも藁靴がありましたけども、自分で藁製品を作るために藁を打ちをして、そしてさまざまな藁の道具を作るわけですね。で最後に使えなくなった藁は燃やして灰にして、今度また田んぼの肥料にするっていう、見事にこう循環するという知恵はやっぱりもう僕らに藁地を作れと言っても無理ですけれども、そういう知恵は学べると思いますね。そんなことをまあ子どもたちに知ってもらいたいなと思って企画しました。
案内はなんかお願いしたら、説明して、そうなんですね。聞きながらの方がね、
全然渡辺さんがいるのといないのでは全然見方が違うよ。あの下駄なんて素通りですよ。いや、お世話になりまして、ありがとうございました。
ありがとうございました
。はい、ということで今日は柏崎市立博物館行ってまいりました。さっちゃんが一番興味があったのは何ですか。
なんだろう、展示物がいっぱいあって、うんうん、楽しかったですね。見応えありました
ね。その都度、うん、その都度やっぱね、渡辺さんが面白い話してくれるからね。
そう、
こういう系はやっぱちゃんと学芸員の人頼もうね。
そうしよう
か、なんか今まで結構8割ぐらい我々だけで回ってたじゃん、うん、何の知識もないまま行って、なんだろうねこれって帰ってくるパターンでしたけども、やっぱ学芸員の方呼んだ方がいいですよ。ぜひ皆さんも柏崎市立博物館行ってみてください。ではスタジオのヤンちゃんにお返します。
ヤンキマレポート。さあ今週もヤンキマ特派員の方とお電話つながっております。レポートしてくれるのはこの方、胎内市観光協会の観音様特派員こと長谷川さんです。長谷川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ早速なんですが、胎内市の旬な情報を教えてください。
はい、胎内市の道の駅胎内樽ヶ橋観光交流センターでは12月31日の23時より年越しイベントを行います。
はい、
米粉発祥の地である胎内市の米粉そばを使用した年越しそばが200円、
安い。
薪ストーブの熱を利用してじっくり焼いた胎内産紅はるかの石焼き芋を100円で販売するほか、甘酒の振る舞いも行います。
いいですね。
またこの道の駅の向かいにある越後胎内観音は青銅製としては日本一の大きさを誇り、 今年もライトアップされ、2年参りに訪れる皆様を迎えてくれます、
うん、
他にも飲食店の出店もありますので、越後胎内観音を参拝した後は冷えた体を温めに立ち寄ってみてください、
はい、
詳しくは胎内市観光協会電話0254-472723までお問い合わせください。
はい、胎内観音様も年越し やってるんですね。
はい、毎年ライトアップされています。
おお、すごい面白そう。
はい、うん、ぜひお越しください。
じゃあ会場へのアクセス教えてください。
はい、日本海東北自動車道中条インターチェンジから車で約20分です。
はい、以上胎内市の大晦日のイベント情報、胎内市観光協会観音様特派員こと長谷川さんにリポートしてもらいました。
ありがとうございました。